はやぶさのラジオメモランダム。この番組は私はやぶさが毎回テーマに沿ったエピソードを話すことで、パパ×マルマの日常や自分の考えをお伝えする番組です。はい、今回のテーマはポッドキャストの聞き心地と私というテーマでお話ししようと思います。ということでね、テーマの通り、最近ちょっとね、自分の番組以外のポッドキャスト番組の制作にちょっと携わるということがありまして、その経験を経てね、聞き心地のいいポッドキャストとは果たしてどういう風に作られるのかということをちょっと考えたので、今日はそんな話をしてみようかなという風に思います。で、まあ、自分がね、その話者で明確な目的がなく更新をしているのであれば、僕の場合は特にこの番組とかは続けることがゴールだというふうに考えているので、あんまりその聞き心地っていうところに、そこまで注力はしてないんですよね。まあ一方で、誰かの番組となると、やっぱり自分の番組ではないということから、客観的にどうすれば聞いてもらえる、誰に聞いてもらいたいのか、みたいなところとかを、とてもよく考えるようになったんですよね。で、ここがやっぱりポッドキャストの番組の肝なんだろうというふうに思っていまして、まあ、大体ね、話す内容がやっぱいまいちだったら聞かれないんじゃないかっていうふうに最初思い当たると思うんですけど、実はそれ以外の要素もかなり重要だなというふうに思っています。で、じゃあ構成要素としてどんなものがあるかっていうと、もちろんね、こういう話し手の音質っていうのはめちゃくちゃ重要ですよね。話してる内容がどんなに良くても、このマイクがいまいちだったりとか、雑音が入ってたりするだけで、やっぱりどうしても聞き心地は悪くなるので、それだけでね、離脱する要因になっちゃうかなというふうに思いますし、二人とか三人とかで話す形式の番組であればですよ、どういった点がポイントになるかというとですね、やっぱりどうしても話者同士、話し手同士の関係性っていうところがとても重要になるなというふうに思っています。で、これはまあ話し手と聞き手がパキッと分かれていればいいかっていう話だけではないと思っていて、やっぱりお互いに会話のキャッチボールをすることで、何かテーマを決めて話してたとしても、それ以上の何かシナジーというかですね、予期せぬ展開が生まれるかどうかってところは、結構聞き手も期待するところなんじゃないかなというふうに思ったりしています。で、三つ目は BGM ですね。で、これ結構大事だなっていうのが、最近のやっぱり大きな気づきの一つで、結構やっぱ BGM 選び大事だなっていうふうに思いましたね。で、まず大事なポイントとしては、番組コンセプトとちゃんと親和性がある音楽になってるかっていうことですよね。なんかビジネスっぽい話をしているのに、なんかポップな音楽とかだと逆にね、やっぱりちょっとマッチしてないみたいな状況が生まれたりとかすると思うので、その辺のね、その対象年齢でどういうシーンでこの会話を聞いているのかみたいなことを想起しながら、やっぱりで、そこでかかってる音楽って何なんだろう、ジャズなのかカフェミュージックなのか、はたまたもっとアップテンポな曲なのかとか、そういう形でイメージを膨らませて、やっぱり BGM 選びをしていく必要があるなというふうに思いました。で、二つ目、 BGM 選びの観点で言うと、二つ目はですね、その話し手の話を邪魔していないかっていうことですよね。音楽単体で聞いてると、これが気に入ったっていうものが出てくると思うんですけれども、実際にその対談、定談の背景にその音楽を当てたものをね、実際その編集して聞いてみると、思った以上にその音楽が主張してるっていうようなケースもありまして、これはね、結構罠だと思います。 BGM の音量が大きいだけでやっぱ気になる人もいますし、その BGM の内容っていうんですかね、特定の楽器の音が気になるとか、まあ、そういったことでもやっぱり聞き心地っていうところは損なわれてしまうので、そういった部分は結構ね、意識して 適度に邪魔しない BGM をどう用意するかっていうのはすごい大事だなというふうに思いました。ここら辺はクロニクルのね、野村貴文さんが一番うまいんじゃないかなと思ってまして、まあ、あとティーチャーティーチャーとかやってる、風靡のね、直哉さんとか、ひとしさんとかもうまいと思ってるんですけど、まあ、ちゃんとその、オープニング、エンディングの曲と、対談パートっていうんですかね、コンテンツパートの曲をしっかり分けて、テンポも分けて、多分聴き心地をね、意識してると思うんで、まあ、やっぱそういったところもね、細々意識してやっていく必要があるな、っていうふうになんとなく感じていると、言ったような感じです。はい。で、最後は、まあ、個人的なそのリスナーのユーザー体験としての感想から来た部分なんですけども、その、いわゆる倍速再生でも違和感がないかっていう点は結構大事だなと思っていて、アップテンポすぎると、その、いわゆる等倍再生、1倍の再生でもアップテンポなので、まあ、結構ね、聞き心地がいいなっていうふうには思うんですけども、それがじゃあ、例えば 1.25 倍とか 1.5 倍にしたときに、こう、BGM がチャカチャカしすぎて、ちょっと話し手の内容が入ってこないみたいなこともあり得るなと思っていて、これは結構ポッドキャストで気をつけるべき、何気にこう細かいけど大事なポイントなんじゃないかなっていうふうに思ったので、まあちょっとここで残しておきます。古典ラジオはね、等倍で再生することが多いですけども、そのコンテンツ内容が割と聞き流せるものであれば、やっぱり倍速再生で聞くことが多くなっているので、そういう観点も地味に大事なんじゃないかなというふうに思ったって言ったようなところです。はい。といったところで、まあ今回はね、そのポッドキャストの聞き心地って言ったところをちょっと自分なりに因数分解してみたっていうような感じです。で、因数分解すればするほどですね、狙って良いコンテンツを作るっていうことのですね、大変さがとてもよく分かったっていうところで、まあ、ここら辺はね、そりゃ当然だろうっていうような話かもしれないんですけれども、まあ、そこまでして、その、まだね、現状、その、ポッドキャストのマーケットっていったところが、認知されてない領域ではあるので、果たしてどうなのかっていうようなところもね、あるんですけれども、まあ、今後はね、そうやってこう、マーケットが広がっていくにつれ、どんどんコンテンツの、なんだろうな、品質っていうところは上がっていくとは思うので、ビジネス的要素を含めてですね、ポッドキャストを作るんであれば、やっぱりそういったところをしっかり意識していく必要があるんだろうなというふうに思ったというところです。まあこういった部分もね、実際僕が学生時代からラジオ聞いてたとか、近年ポッドキャストを自分で作っているっていう経験があるから、まあ解像度が割と高く因数分解できたのかななんてことを思いましたと。言ったようなところです。はい。ということで、ポッドキャストのね、聞き心地について、俺にも一言言わせろという方がいればですね、ご意見やご感想をぜひ送ってください。はい。ツイートの場合は、カタカナでハッシュタグラジメオとつけてもらえたら嬉しいです。お便りフォームも概要欄に用意しておりますので、そちらもよかったらそちらからもお便りください。はい。あと、もしこの番組を気に入ったら、Spotify や Apple Podcast などでぜひフォローしてください。それでは今回のラジオメモランダムはこの辺で。See you again.